QIC。
こちらは東京都江戸川区からいただきました。44歳会社員、ラジオネーム江戸川六郎と妙見島マーガリン協会、ありがとうございます。去る3月19日に令和新選組の記者会見が開かれましたが、山本太郎、大石晃子、奥田文雄ら、党幹部は欠席。ひどいですね、本当にね、集まった記者たちから厳しい質問が浴びせられましたが、出席した高井隆副幹事長からはダラダラと日和見、そして論点ずらしの回答ばかりで、実にもやもやとした会見となりました。榎田首相は、X ツイッターで、行かなくてよかった、旅費が無駄になるところだった、やはり本丸が出てこないと意味がないと発言しておられますが、もし会見にってこれ19日のね、会見に出席していたらどんな質問をなさいましたかということでいただきましたけど、いないんでしょう、だって太郎も明子も奥田文雄はいらないけどで、それもなんで出てこねえんだって、そればっかですよね。とりあえずね、ネチネチと行きますよ。高井さんにちょっと質問があります。私 IBB の榎田です。どうも高井さん、ご無沙汰ね。いつぞやね、お会いしましたね、草津でね、なんて話をしてながら。で、相手の、なんでしょう、とりあえず、柔らかい話から入って、相手の、まあ、隙をつくっていうことですよね。で、そこでちょっと質問なんですけどね、なんでおじさんいないの？なんで出てこないの？なんで？まず、そっからお願いします。つって、で、なんとかって、ゴニョゴニョって答えるじゃないですか。もうそっからはもう、ある意味接近攻めですよ。もうどんどん。それはもうやっていきますよ。それによって、なんで出てこないんだ。出てこないっていうことがどれほどの問題なのかってことを、それを、ご覧になっている方々に分かるように、説明してみせます。そして、相手の高井さんだとかの表情がいろいろ変化していくはずです。それを、私は、やっぱり実況のアナウンスの訓練もやりましたから、なのでそれを即時描写していこうと思ってます。高井さん、ちょっとはうっすらと汗かいてらっしゃいますけど、やっぱりあれですか、嘘を言うとそういうような状況になります。高井さん、実は結構正直ですよね。どうなんですか、嘘嫌いですよね。今回嘘ついてるようにしか私見えないんだな、これ、ね、どうですかとかって言って、そういうふうにしてツッコミを入れていくだろうなと思いますけど、それぐらいのことを。なんかね、他の記者諸君は、まあ、私記者じゃないですからね。私昔はカメラマンやってた、冒頭のワイドショーの話で言うと、タイム3で、カメラマンやってたんで、全然コメントで喋る必要なかったんですけど、だから、喋る練習というか、技術を、技量を、身につけたっていうのは、もちろんテレビではなくてラジオの世界なんですけど、ともかく、そういうようなことで、お話をしたでしょうね。ただ、それだけのために、大阪、東京、往復、下手すると、約3万円ぐらいが飛んでくるんですよ、新幹線で。で、使いたくないね。ようやく、皆様から、カンパだとかをね、ちょろちょろっといただいて、それをこう、極力、使わないようにして、プールして、貯めてるわけですよ、今。それで、そんなに3万円とか使ってたら、ごそっとお金減るわけですから。それは、ちょっとね、躊躇しますよ。この後に及んで出てこないというのは、ちょっと前代未聞ですよね。しかもこれだけ、党に対する疑義、疑惑、いろんな目が注がれている状況において、党代表が、揃いも揃って出てこないという。しかもその人たちに、例えばハラスメントだとかの嫌疑がかけられてるわけですよね。だとすれば、自らそれを晴らすしかないんだけど、出てこないっていうことは、どんなに副幹事長が、いろんなことを言ったとしても、これ全部、ペテンだよね。ペテンにかけようとしてるか、虚偽の事実を言ってるようにしか聞こえないですよ。で、現に、他の、令和新選組に所属、もしくは所属していた、そういう、地方議会の人々などが、徐々に声を上げ始めている。 で、こんな形で、総括、その反省もなく、逃げっぱなしという、この令和のガバガバガバナンスに対して、これ、こんなものじゃ、こんなことじゃいかんだろうと、非常に真っ当なご意見なんですけど、そういったことをこう、おっしゃって、問題提起をしていると。で、そうすると、ポンスケがそのコメント欄に群がって、今令和にとって大事な時です。そういう分断を煽るような、コメントはなさらないでください、みたいなね。そういう口止めをしに来るんですよ。で、骨のある人たちは、それに対して何を言ってんだ、君たちは、ということで、言い返してらっしゃる。で、まあ、言い返された側は大抵の場合、さすがに令和のその構成員から言われたということで、まあ発言を止めるケースがなんかあるようですけど、中には食い下がるバカがいましてね、食い下がれば食い下がるほど、令和新選組に対する心象というものは、世間的な心象というものは、どんどん悪くなるわけですけど、そんなことは全然気づいてないという、まあバランス感覚のない人たちが多いですからね。ということで、まあ、そうですね、週明けぐらいにはさすがにもう耐えられなくなってきているんじゃないですかね。なので、大石明子とか山本太郎だとかの、出席している会見というものがそろそろあるんじゃないのかなって気がするんですよ。で、このままだとさすがに支持者も愛想つかして辞める人がもう出てますから。で、これを取り戻すっていうのは至難の技だね。ほとんど無理ってか無理だよ。で、これはもう完全に山本太郎とか大石明子は完全に白で、その、週刊新潮だとかが言ってることが 100% 捏造であるっていうようなことが、証明されれば話は違いますけど、まあ証明なんかできっこないんで、で、まあ、これはやっぱ100年の歴史に終止符を打つそういうことになるんじゃないですかね。まあ本当にね、どういうふうになっていくのか分かりませんけれど、まあ週明けにまた会見があるのか、それともまあその前に週刊新潮の、新たな記事がおそらく出てくると思います。で、まあ、すでに一部音源をゲットしているなんていうのもありますから、その音源を、まあ、要するに、令和新選組の出方次第だと思いますけど、まあ、あんまり舐めた形で、その、いろんな、対応をすれば、それは週刊新潮だって、それは黙ってないでしょうから、その、あらかじめ保存している、その音声データであるとか、これを、例えばね、単純に公開するんではなくて、それこそ日本音響研究所だとかのそういうお墨付きを得た上で、これは周りにどれぐらいの人間がいると、で、どういう、まあ、例えばメガホンを使ってんのかどうかとか、まあ、いろんなそういう状況がその科学的に分析ができるわけですよ。で、そうすると、あ、これは本物ですとかっていうことが、本当にそのおそらく令和新選組の誰かがどこかでスピーチしたものですっていうようなことがある程度絞り込めるんですね。で、それをやっていくと結果的にもう嘘だなんだって言ってる方が嘘だったっていう、それがこう立証されてしまうので、今そういうのも含めて本当にある意味過渡期っつったら変だけど、早めに謝っときゃいいのにね。なんでこんな謝れない人たちなんだろう、令和ってっていう。本当に1ミリもブレてへんわってね。ブレるっていうことは別に人間にとって悪いことじゃなくて、いろんな形が崩れていく、その中で自分が生きていく道を探していく、そういうことだと思うんですよね。で、まあ今回その令和新選組はどうもそうじゃないということで、さあどうなっていくのか、私ももうさすがにこの、ことここに及べばもうさすがにちょっと想像を上を言っているので、でも本当にこんなことが本当に起きたらな、大変なことになるよねってなことを思いながら見ておりました。ということで、今後どうなっていくのか、 まあ、注視していきたいなというふうに思います。一旦 CM に行きまして、この後も、この後は告知などのコーナーをでございます。一旦 CM です。
小さな書物だけれど心惑わすマルクス・エンゲルス。左翼思想にまみれた主義者、日本男児がなぜ赤い。俺も人の子、涙はあれど読んじゃならない。資本論資本論記、
鉄夫、ちょっと
係長、お呼びですか？
ああ、例の神田の男の件だがね。
あ、宮本健一郎ですか？
そうだ。最近の傾向はどうなっているかな？
そうですね、内定は続けていますが、これといった動きはないようです。
そうか、実はな、宮本がまた新たな芝居の上演を画策しているという垂れ込みがあってな。
証拠にもなく、またですか？
プロレタリアートだかなんだかわからんが、とにかくこのご時世だ、見過ごすわけにはいかん。
主義者の芝居なんか国民の目に入れるわけにはいきません。
その意気だ、鉄夫。お前、特攻に来てどれだけ経った？
7ヶ月になります。
そうか、すっかり特攻らしくなったな。
ありがとうございます。母ちゃん、いえ、元い母からもしっかりやれと言われております。
女で一つで髪結いをしながらお前をここまで育ててくれたんだ。こうこうせにゃいかんな。
はい、しっかりやります。
じゃあ早速この宮本を引っ張ってきてもらおうか。
罪状はどうしましょう？
主義者というだけでもそもそも罪なんだが、宮本が所持している書物を改めれば発禁処分の主義者の専門書など出てくるだろう。とりあえずそれで任意で引っ張ってこい。抵抗してくれればさらに都合が良い。
わかりました。それでは早速。
頼んだぞ。
行ってまいります。
神田か、古本屋が多いな。すなわち主義者がうろうろしている極めて危険な街だ。あ、危ない。君大丈夫か？とんでもない野郎だ。ご婦人にぶつかっておきながら謝りもせず行っちまった。
足が痛い。
あー、すりむいちゃってるね。よし、これを当ててと。骨には異常なさそうだから、帰ったら消毒するといい。すぐに治るよ。
ありがとうございます。なんて親切なお方。あの、お名前だけでも。
いや、名乗るようなものでは。
いえ、いけません。恩人のお名前も知らずに帰っては皆に叱られます。
そうかい、じゃあ名前だけね。僕の名は三上鉄夫。鉄道の鉄に男って書くんだ。君は？
申し遅れました。私は宮本幸代と申します。
え、宮本、まさか。
どうかなさいました？
あ、いや、宮本幸代さんか。ところで君にはお兄さんはいらっしゃる？
え、どうして？
ひょっとしてお兄さんの名は 健一郎さんと。
兄をご存知なんですか？
まあ。
よろしかったらうちにお寄りになりません？すぐ近くなんですの。
いや、それは。
母も喜びます。でもそうだわ、兄が。
健一郎さんがどうかなさったの？
昨日から浅草に出かけているんです。時々ふらっと出かけては4、5日帰ってこないことが多くて。
そうか、宮本のアジトは浅草なのか。
三上さん。
わかりました。あなたも歩きにくいでしょうから、お宅までお送りしましょう。
お母さん、ただいま帰りました。
幸よ。
あら、どうしたの？この足は。この方は？
お嬢さんが駅前の通りで人にぶつけられて、それで怪我をなさったものですから、私がお連れしました。三上と申します。
ひどいのよ、ぶつかっといて謝りもせず走って行っちゃった。
でも怪我が軽くてよかった。お母さん、消毒薬お持ちですか？
あ、はい、ございます。とりあえずお上がりください。今お茶をお出ししますから。
いえ、どうぞお構いなく。私はここで。
それはいけません。このご時世ですので何もございませんが、郷里から送ってもらった美味しいお茶がありますの。どうぞどうぞお上がりになって。
母がこう申しておりますので。三上さん。
そうですか、ではちょっとだけお邪魔させていただきます。神田の駅からすぐなのに、ここは静かですね。
ええ、静かすぎて書物を読むのに集中できないとよく兄が言っております。
書物ですか？
この隣の部屋が兄の部屋です。本がいっぱいあるんですよ。
へえ。
ところで三上さんは兄とどういう。
あ、幸男さん、ちょっと川屋を拝借したいのですが。
その兄の部屋のさらに奥にございます。
すみません、ちょっとお借りします。これが宮本の部屋か。なるほど、本だらけだ。いかにも頭でっかちな主義者らしい。うん？ほとんど適正語の書物ばかりじゃないか。なんて読めばいいんだ？コムメダイ？わからん、読めん。いずれにしても共産主義の書物に違いない。お、これはついに見つけたぞ、マルクス。
ただいま。
あら、お兄様、ちょうどよかった。お知り合いの三上さんがお越しよ。
三上さん？三上？知らんな。
宮本健一郎さん。
あ、ええ。
私はこういうものでね。
え、どこ
署まで同行願おうか。
ちょっと待ってくれ。俺が何をしたって言うんだ。俺はただ西洋演劇、とりわけ喜劇、コメディの研究をしてるだけだぞ。
話は後でじっくり聞いてやる。そもそもこの本は何だ？
これは。
マルクスだな。
まあ、それは確かにマルクス。
認めるんだな。
いや、それは、マルクスはマルクスでも。
いいから来てもらおうか。
それは、マルクス兄弟と言って。
さあ行こうか。
三上さん、あなたは？
あ、健一郎！
母ちゃん！
失礼。
すぐ戻る。心配無用だ。マルクス兄弟は、マルクス兄弟は、あのね、マルクス兄弟ってのはね。
話は後で聞く。それにしても知らなかったよ。マルクスに兄弟がいたんだな。こいつはいいや。
西のばあさん、東のじいさん、根の張るものを届けます。世間知らずのゆとりの若者、電話一本脅せます。ジャーバネット、ジャーバネット、鬼のジャーバネット、種だ。ジャーバネット、ジャーバネット、鬼のジャーバネット、種だ。
本日ご紹介するのはこちらのです。かっこいいでしょ。パソコンのご紹介です。もう一家に一台ではないですよ。一人に一台の時代です。世界に誇れる日本の一流メーカー日立さんが作ってくれました。ご存知ですよね。ベーシックマスタージュニア、最新の春モデルをどこよりも早く、そしてどこよりもお安くご紹介させていただきます。パソコン初心者の方からよく言われます。ウイルスが怖い。確かにウイルス怖いですよね。ご安心ください。このパソコンはネットワークにつながっていないので、ウイルスを送りつけられる心配がないんです。じゃあソフトはどうやってインストールするの？ CD ロム、DVD、 よくわからない。ご年配の方、皆さんそうおっしゃいます。こちら日立のベーシックマスタージュニア、いいですか。世界の一流メーカー日立さんの製品ご覧ください。こちらわかりですよね。ご年配の皆さんには一番しっくりくるそうです。カセットテープ、このカセットテープにソフトが入ってるんですよ。わかりですよね。このテープをここにポンと入れちゃえば OK なんです。どうです、すごいでしょ。 CPU は最新の MC6809 の日立版、その名も6809を贅沢に使っています。もちろん安心の8ビットひらがなだって使えるんです。これで俳句や川柳なんか一句ひねってみるのもいいですね。生活に潤いが加わりますよ。今なら外付けの3インチフロッピーディスクドライブもお付けして衝撃特価89,800円。どうです、お安いでしょう。この値段はめったに出ませんよ。お電話お待ちしております。
日立の最新型パソコンベーシックマスタージュニア、外付け3インチフロッピーディスクドライブをお付けして衝撃特価89,800円、89,800円です。ただいまオペレーターを増やしてお電話受付中です。
世界のファッション、タマキン。